今日の説教の結論はですね、主イエスが語られた御言葉、このルカによる福音書16章の29節にこういう言葉がありました。アブラハムは言った、お前たちの兄弟たちにはモーセと預言者がいる、彼らに耳を傾けるがよい。これによってイエス様は今日今日生きる私たちにも神の御言葉を聞くものとなれと、そう言われたのであります。ここにモーセと預言者がいるというふうに書いていますが、ご承知の通り、このモーセと預言者というのは旧約聖書のことを表す言葉であります。まあ、あなた方には聖書があるということであります。これが29節だけでなくて、一番最後のところにもこのことが書いてありますね。31節のところにも、もしモーセと預言者に耳を傾けないのならという言葉が使われております。まあ、モーセと預言者に耳を傾けよと、まあ、そういう意味であります。そもそもこの16章の19節以下のこの例え話というものは、どのようにどのなぜ語られたのかということでありますけれども、誰に対して語られたのかということでありますけれども、これは16章の14節にこういう言葉が書いてありました。金に、執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。そこでイエスは次の例えを語られたということになります。イエス様は、ファリサイ派の人々は実は聖書をこう持っていた、聖書を読んでいた、まあ、そういう人たちだったんですけれども、その内実というんでしょうか、その心はこの世のことにまあ囚われていると、まあ、言うならばここでは大変、執着、お金に執着するファリサイ派の人々がいたということなんですね。その心をイエス様は見抜かれて、次の今日の例え話を語られたということであります。最初のところの言葉、ある金持ちがいたと書いていますが、この言葉によって、実はこれはファリサイ派の人たちのこと、これはあなたのことなんだというふうにイエス様は言わないで、ある金持ちがいた、こう少し話をはぐらかすようなですね、これはあなたのことではないかもしれないけれども、こういう話なんだ、こういう人がいたというふうに言ってるわけですね。しかし最終的にはイエス様はファリサイ人たちにこのことを気づかせようとしているということであります。でもその導入は、ある金もね、あの金持ちがいたというふうに書いてますね。いつも紫の衣や柔らかい、朝布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。そしてこの止める者の門の前に、門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。ラザロが実在の人物であったのかどうかは分かりませんが、このラザロという名前には実は神が救いたもうという、まあ、そういう意味が、このヘブライ語の方の元の言葉にはそういう意味があるようでありますね。神が救いたもう、まあ、この名前によって、名前を持つ人は、まあ、我々がよく知ってますのはベタニアのラザロという人も、名前が同じ名前が使われ、同じ名前なんですね。 あのベタニアのマルタとマリア の, あの兄弟であったラザロで、 この人はまあ死んだして蘇らされたということがあるわけですけども、実はこのこととは、この人とあのラザロとは名前同じなんですけど違う人だということが分かりますね。ラザロはここでのラザロの例え話のラザロは腫れ物のために、まあ、自分では歩けないので人に抱えられてその場所に、まあ、置かれていたと。またユダヤ人が軽蔑する犬たちがですね、まあ、複数形が使われているというところで、一匹じゃなくて、まあ、何頭かの犬が、野良犬がですね、野犬が来てその傷口を舐めてたというような、何ともこの悲惨な哀れさが漂っている、まあ、そういうことで、まあ、犬が来てもそれを追い払うことができないとか、まあ、そういったような悲惨な姿がラザロの姿を表してますよね。そのことを表してますラザロ。ところがこの貧しい者が死んで御使いたちに携えられてアブラハムの懐に連れて行かれたと書いてます。天使たちによって22節ですね、宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。まあ、宴席っていうのはこの食事をする、まあ、そういうところで、まあ、これは例えばイエス様が最後の晩餐のところでもイエス様の胸にこう寄りかかるといったようなですね、そういうことですぐそばにいると近しいところというんでしょうか、アブラハムの懐にすぐそばに連れて行かれた、アブラハムの懐に連れて行かれた。アブラハムの懐というのは当時ユダヤ人たちがこの良き魂がこの死後に行くところというふうに、まあ、考えられていた。この貧しいこのラザロは仕事もできなければ病気であるということでもって神様に頼る以外に生きる術はないという、まあ、先ほど言ったようにただ神によって救っていただく以外にないといったような、まあ、そういうラザロ、ただその信仰によってですから、アブラハムの懐にアブラハムのすぐそばにこう移された、まあ天国に移されたといったような一般的な意味で言えばですね、そういうことなんですね。これに対してその後にこの止める者が今度は死んだと。で止める者は死は止める者にもそうでない者にも公平に、まあ、訪れてくるわけであります。多分この止める者は盛大な葬儀が行われたかもしれませんけれども、まあ、生前はこの地上の富にのみこう頼っておりですね、この後に出てますようなこの16章の9節のところにはですね、永遠の住まいというようなことについては、つまり天国なんていうことについてはですね、まあ関心がなかったというか全く関心を示さなかった。ですからイエス様がこの天国の話をなさった時にですね、これがイエス様はその前のところで不正にまみれた 富で友を作っておきなさいと、そうしておけばお金がなくなった時にあなた方は永遠の住まいに迎えてもらえると、まあ、そういう天国の話をイエス様がなさったんですね。その時にはもうですね、そんなことを嘲笑っていたと、そんなことがあるもんかとか、そんなことがあるの、イエス様何言ってんのかな、つまりそういうこのファリサイ人の心の中というのはこの世のことに大変執着しているような、ここでは先ほど言ったようにお金に執着するというような言葉が出てたんですよね。まあ、そういうですからそこでイエス様はこの例え話をなさったわけですよね。富める者と貧しいラザロの話を、そういう例えをイエス様は言われた。そしてこの天国に両方とも、ごめんなさい、死後 貧しい者は天国に移され、一方富める者は、まあ、黄泉において、まあ、苦悩をなめるという、まあ、そういうふうにこう読めますよね。このような描写、あるいはこのような死後の報復の思想、つまりこの世の中ではと天国というのは逆転するんだよといったようなそういう考え方っていうのは、まあ、当時の一般大衆の考え方の中にあった、大衆の通念にあった。しかしこれは特にキリスト教信仰ということではないんですよね。キリスト教信仰ではそういうことを言ってるのかと、必ずしもそんなことは言ってるわけではないんですね。このようなまたイエスの教えのそれは中心にあるものでもないんです。まあ、一般にはそういうことは言われていたということですね。しかしイエス様はこれを用いて一般の人たちが考えていたようなそういう考え方、そういうことを用いて二つの点を明確にこう語ったと。で、一つはこの、黄泉にいるその止める者がですね、天国にいるアブラハムとラザロですか、このはるかにこう見えてたっていうようなことを書いてますよね。しかし大声を上げてですね、こういうことを言った、これが24節、ね、に書いてますね。はるかに、はるか彼方に見えた、まあ、ですから見えるんですから、そんな遠くもう全然こう断絶してるっていうんですかね、そういうことでもなかったようなことが書いてありますよね。見えたんですから、はるかに見えた、なるほど、まあ、しかしこれは一つの例え話の話ことですけども、そう書いてある。で、そして大声でこの金持ちがこう言ったと。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。やっぱりここでそういう表現ですね。多分一般の通念にそういうものがあったんだと思うんですよね。そういうものをイエス様は用いて、お前たちも知ってんだろうと、そういうことだ。ここで金持ちがその助けに来てくれ、私はもう喉がカラカラっていうかですね、舌がカラカラになってている、で冷たもう火で燃やされているようなんですね。そのような、だからラザロをこの送ってですね、私のその喉を水に浸して、私の舌をこの冷やさせてください、冷やしてもらいたい。ところが25節にはアブラハムは言った、来よ、このお前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今ここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむんだ。そればかりか26節にこう言ってますね。私たちとお前たちとの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。つまりここにはですね、はるかに見えてたんだけれども断絶、越えられない淵があるんだと、そういうふうにイエス様は言ったわけであります。つまり、この、止める者は死後においても自分の苦しみの解決のためにこの世で生きてたと同じように、あの貧しいラザロを使用人のようにですね、俺に仕えさせる、仕えるものとなれと、俺苦しんでんだ今、助けてくれと、まあそういうことですよ、ね、そういうふうに言った。しかしここにアブラハムが答えた、この答えが書いてあるわけですけれども、キリストはアブラハムを通じてこの言わせている、そのような考え方は、まあ、通用しないんだと。一旦神の審判が行われた以上、この世で止めるものであったものであっても、まあ、どうすることもできないんだと。ここにはこの淵があると、越えられないものがある、 あなた方の方にも行くことができないし、あなたの方からこっちに来ることも実はできないんだと。まあ、イエスはこの厳粛な事実に、まあ、気づかせようとしていると。ヨハネ黙示録の中には次のような言葉がイエス様をこの表現した中にこういう言葉がありますね。まあ、フィラデルフィアにある教会の御使いにこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることができない。これイエス様が鍵をの例えを持って、このそういう表現を持ってですね、開けることもできるし閉めることもできる、一旦閉めてしまったならば誰も開けることができない、そのような厳粛なこの審判というんでしょうか、厳粛な事実をこの止める者は受け止めようとしていなかった。虫の良いそういう止める者の願望は、まあ、退けられると、この事実をイエス様は、まあ、宣言された。ところがさらにこの止める者はこういうふうに言った。27節ですね。父アブラハムよ、お願いです、私の父の家にラザロを使わせてください。できないって言ってんだけど、さらに言ったっていうんでしょうかね、私には5人の兄弟がいます、あの者たちまでこんな苦しいところに来ることがないようによく聞かせて警告していただきたいのです。アブラハムは答えた。お前の兄弟たちにはモーセと預言者、まあ、この方々はまだこの地上にいるわけじゃないですか。この5人の兄弟っていうのはですね、で自分はこういうふうになってしまっているわけだけど、だけども、この兄弟たちにこういうふうにこの言ってやりたいと、つまりこんなところにね、来ちゃ大変だよと、大変なことになりますよということを言ってやりたいと。こんな場所に来ることがないようによく聞かせて警告していただきたいのですと、アブラハムはこの時答えた。あなたの兄弟たちにはモーセと預言者、すなわち旧約聖書、聖書があるではないか。それに聞くのがよかろう。止める者はさらに言った。いえいえ、死者の中から誰かが彼らのところに行ってくれてですね、話してくれるなら5人の兄弟たちも悔い改めて神を信じるようになるでしょう。まあ、食い下がった。アブラハムは言った。今5人の兄弟たちが彼らの手元にある聖書に耳を傾けないなら、死人の中からよみがえってきた者たちが5人の兄弟たちに話をしたとしても、彼らはその言うことを聞き入れはしないであろう。天国からですね、その使わされた、よみがえって、来てですね、そのこの世にまだ生きているその自分の兄弟たちに、そのことを話したとしても、悔い改めるということは聖書を読んでなければないと。蘇って死人の中蘇ってきた者が5人の兄弟たちに話をしたとしても、彼らはその言うことを聞き入れはしないだろう。そう言った。一体これ何を我々にこうイエス様はこの語ろうとしてるんだろうか、言おうとしてるんだろうか。先ほどそのラザロというものは神が救いたもうという、神が救うという言葉だというふうに言ったわけですけれども、まあイエス・キリストがベタニアにいたそのマルタとマリアの兄弟のラザロをよみがえらせたということがヨハネ伝11章に書いてありますよね。で先ほども言ったように、このラザロはこの今日問題になっているこの例え話のラザロとは違うわけですね。ただ名前がラザロということで、神が救いたもうという、まあ、そういう点においては共通している面があると思いますね。 そしてこのヨハネ伝11章においてあのラザロが死んだんですよね。イエス様がこう遅れて行って旅の途中に遅れていく、まあこれは意図的なものがあったらしいんですけども、でそしてラザロのところに来て、ところがもうラザロは死んでしまいましたということでしたよね。そしてその時に、しかしイエス様はこういうふうに言われたということが書いてありました。ラザロが死からよみがえらされる前にイエスはこう言われた。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。あなたはこれを信じるか、マルタに聞かれてます。聞いてますよね。イエス様はこの時点においてですね、まだ十字架にもついてなければよみがえってもいないですよね。それはずっと後の話ですよ、ね、この世の時間的に言えば、まさにこの世の時間ではまだ十字架にもついていないし、よみがえってもいない。しかしイエス・キリストはこの世の時間を超えた永遠なる方としてこの地上に来られた。特にヨハネ福音書は初めの方でね、言葉は神と共にあったということを書いてますよね。つまりこれはイエス様は神の子として神と共にいた方なんだということを初めに書いてますよね。ヨハネ福音書特に、まさにここにおいてもですね、実際の我々が目で見るこの十字架の出来事はまだ先のことなんだけれども、ヨハネ福音書の記者にとってはですね、このイエス様というのはこの世の時間を超えた、そういう永遠な方、永遠なる方としてこの地上に来られた方なんだ。イエス・キリストの本質はすでに死者の中からよみがえったものとしてこの技を行う、すなわち死んだラザロをよみがえらせるというこの技を行う、そう宣言して、私はこれがよみがえりであり命であるって言ったのはこのことなんです。そういうイエス様には、そういうある意味でイエス様自身の中にあったその本質、ご自身の性質、本質だから、私はよみがえりであり命であるというふうに言われた、そういう力を持っている、死からよみがえったものとしてですね、自分はここにいるんだということを明らかにするためにラザロをよみがえらすという技をなさったっていうのがあの話ですよね。そう宣言して皆の前でラザロをよみがえらせたんです。ところがこの後のことについてヨハネ福音書は11章の53、54あたりですかね、イエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆がイエスを信じるようになる。これがパリサイ派も含めた最長たちとか、そういう人たちが言った言葉です。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。最長たちかパリサイ人たち、そういう人たちにとってはイエス様の存在というものがですね、まあ、邪魔になってくる。自分たちの地位を脅かす。みんなそっちの方に行っちゃうと、イエス様の方に行っちゃうじゃん、イエス様を信じるようになってしまうだろうということですよね。それで彼らはイエスを殺そうと企み始めたっていう。実はこのラザロのよみがえりのところからイエス殺害がの目論み計画が始まったというふうに言われています。さらにその後のことが書いてあるんですけども、これが12章になりますと、ヨハネ福音書12章になりますとこう書いてあるんですよね。ですから一時そこからはこう離れて、この身を隠してるんですけども、杉越祭の になった時に、6日前、1週間前になった時にイエスはベタニアに行かれた。このエルサレムとはベタニアの近いわけですよね。ですからそこに大体泊まってあのエルサレムに行ったということが分かってますよ。でそれがあのマルタとマリアの家があって、ラザロがそこにいたわけですよ。ですからこの新越の祭りがあるので、またそこにイエス様は行かれたと書いてある。ところがイエスがそこにおられるのを知ってユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけでなく、イエスが死者の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロを殺そうと図った。イエスもラザロも共に抹殺しようとした。多くのユダヤ人がラザロのことで自分たちを離れていってイエスを信じるようになったからである。これは11章と12章同じようなことですよね。ですからラザロも殺さなきゃなんない、そしてまたそれを行って蘇らせたイエスをも殺さなきゃなんないというふうになっていったということであります。先ほども言ったようにファリサイ派の人たちはですね、聖書を持っていた、聖書を研究していた立法学者で、イエス様はこのヨハネ伝5章の中で、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところが聖書は私について証しをするものだ、それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない、むしろイエス様を排除しようとしている、殺そうとしている、泣き者にしようとしていた。聖書は持ってたんですね。モーセと預言書、預言者、モーセと預言者という聖書を持ってたんですよ。ところがそれをこの研究してたけれども、イエス様はこの聖書は私について証しをするものだと言われた。イエス・キリストが死からよみがえらされたものとして、つまり罪と死に打ち勝った勝利者として、この地上において神の国をの事実を表されたときに、ファリサイ派の人たちは地上の力に惑わされてイエスの御業を受け入れようとしなかった。このラザロの復活も同じですよね。ラザロが復活したということ、ここに神の力が、イエス・キリストを通して神の力が表されたんだというふうに多くのユダヤ人たちは信じた。ところがこのファリサイ派の人たちは地上の力に惑わされていた。つまりこの地上の力、金に執着するファリサイ派の人々、本当にイエス様が天国の話なんかしたってね、何にもそんなことを考えてなかった。神を恐れるっていうようなことも考えてなかった。こういう事件がありましたですよね。イエス様が口の聞けない人の悪霊を追放したことがあった。これルカ福音書の少し前の11章のところに書いてあります。イエスが口の聞けない人の悪霊をこの追い出した時に、彼らはこう言った。イエスはああいうふうに奇跡を行っているように見えるけれども、実は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているに過ぎない。つまりイエスは悪霊の親玉だと、悪霊の頭だと言ったんですよ。だから口の聞けない人の悪霊を追い出すことができたんだ。むしろイエスはその悪霊の支配、悪霊の親分としているに過ぎないんだというふうに イエス様を言われた。その時イエス様が言われた言葉がこのルカ伝11章に14節から20節に書いてありますね。私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。悪霊を追い出しているのは神の指、まあ、神の力によって悪霊が追い出されている。実はそこに神の国はここにあなた方のところに来ているのだとイエス様は言われた。まあ、これは前後のことで、話は少し聖書の方には書いてありますけれども、結論的に言えばそういうことですよね。つまりイエス様は悪霊に支配されているものじゃなくて、聖霊の力によって、つまり神の霊によって悪霊、この口の聞けない人の悪霊を追い出したんだ。神の指によって悪霊を追い出したのであって、それはここに神の国が来ているということを表すものだ。ファリサイ派の人々は聖書を持っていながら、その内実はこの世的であった。つまり本当に聖書が示す神の裁きや神の救いや、そのようなことについて関心を持っていなかった。イエス・キリストがよみがえりのであり命であるということを認めようとしなかった。そこでキリストは神の厳粛な審判を例えで語ったんだと思いますよ。先ほど言ったようにパリサイ人も一般の人々の考えのように、なんとなく天国に行くもんだろうと、これ日本人も大抵持ってるんですよね。なんとなく我々は死んだら天国に行くんだろうと。だけど先ほど言ったように、だから、読みにあった時には助けてきてもらえないか、そういう疑問っていうんですかね。イエスもはっきりとここに、実は越えられない淵があるんだ、つまりここには神の厳粛な裁きの力がそこに表されているんだ、一旦閉じられてしまえばそれは開けることはできないんだと言ったんです。やっぱり人間の死というものに対して聖書は、それは神の厳粛な事柄がそこに表されているんだと、神の力がそこに表されているんだということを聖書は語っている。イエス様は語っている。私たちは自分の死というものをどういうふうにこう受け止めているだろうか、本当に受け止めているだろうか。人間はいつ死ぬのだろうか、いつまで生かされていくんだろうか、多分それは分からないと思うんですよ。閉じられていると思うんですよ。ですからこれは何回もここでも話してますように、我々はそういうことよりもやっぱりこの地上にあって今聖書を与えられている、そういうところにあって神の救いを、神の指で悪霊を追い出しているならば、あなた方のところに神の国は来ているんだ、ここに神の国はあるんだとイエス様は言われました。これを言葉を書いて言えば、先ほど詩編139編読みましたね。ここにこう書いてあったと思いますか。天に昇ろうとも、黄泉に身を横たえようとも、海の彼方に行き着こうとも、神はそこにいまし、右の御手を持って私を捉えてくださる。また私たちが今どのような状況の中に今生きているたとしても、今こう苦しい状況の中にあったとしても、あるいは黄泉に身を横たえるようなそういう状況の中にあったとしても、神はそこにいまし、神の右の御手を持って私を捉えてくださる。つまりイエス・キリストがここにおいて私たちに明らかにしようとしたことは、 あなた方はこの詩篇139篇というのも旧約聖書じゃないですか。モーセと預言者が言ってることじゃないですか。あなた方はどこにいようともそこに神はいますし、救いの右の御手を持って私を捉えてくださると聖書は書いてある。ここにイエス・キリストにおいて明らかにされた神の国の救いの事実がある。現実がここにある。この主イエスと共にあるところ、イエス・キリストに結び合わせられていくところ、そこに私たちの救いがある。ここに神の国の現実、神の国の事実があるということをイエス様は口の聞けない人を追い出したところにおいても、あるいはラザロを復活させたというところにおいても、そのことを表してますよね。このことは旧約聖書新約聖書全体を通して私たちはこの聖書全体を通して私たちに示されていく事実であると、まさにイエス・キリストが私たちのところに救い主として、神の国の救いの事実をこのところに表してくださったんだ。そこに私たちの救いがある、私たちは今本当にこの不安な、今年どこに我々の日本はこの1月1日からですね、こういう大変な事態の中に置かれてますよ。誰でも不安を感じます。また私たちの人生もですね、それぞれやはりこの不安を、いろんな意味での不安を抱えていることは事実だと思うんですね。しかし私たちがこのようなこの現実の中に生きている、こういう私たちに対して聖書は何と言ってるか。旧約聖書、そして新約聖書、その聖書は私について証しをするものであるとイエス様は言われています。まさに新約聖書旧約聖書が一貫して言ってることは、イエス・キリストにおいて私たちのうちに救いは与えられているんだと、このことを言ってるわけですね。神はこのような形で私たちに、神の右の御手を持って私を捉えてくださる、救いの右の御手を持って私を捉えてくださる、その救いの事実を今日私たちにイエス・キリストは明らかに語っているんだと思うんです。これを全然信じようとしなかったのがバリサイ人たちだったと思うんですよね。聖書は持ってたんだけれども、このことを信じようとしなかった。ここその点をイエス様はこういう例えを持ってですね、ですからこのこれは天国の話地獄の話ということじゃなくて、こういうものを通して一般の人たちがこう持っていた通念というものを用いて、イエス様はイエス・キリストにおける救いの事実を語ろうとしたということであります。お祈りいたします。